皆さんこんにちは。物販ボードメンバーの菊池です。いつも物販ラジオをお聞きくださり、誠にありがとうございます。物販ラジオから一つお願いがあります。このラジオをお聞きになった感想や質問、応援メッセージなど、Facebook グループへの投稿をお願いできないでしょうか。出演していただいた方の励みにもなりますので、ご協力いただければ幸いです。
さて、今日の物販ラジオは第361回目。本日の放送は前回のサキさんからのご紹介で、市島さんをゲストにお招きしてお届けいたします。それでは市島さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。先週の、サキさんからのご紹介ということで、はい、市島さんにメッセージがあります。
あ、そうですか。はい。
市島さんへ、僕も同じ髪型にします。なんか気に入ってるみたいですよ。
あー、多分あれですね。ちょっとプライベートでなんか飲み、うん、誘っていただいた時に、うん、なんか、まあちょっととてつもない、まあ色がね、普通じゃない色だったんで。
そうなんですよ。ちょっと かなり目立つ色だったんですね、じゃあ。
そうですね。なんかちょっと、まあ、ターコイズ系というか。青っぽい感じになってました。はいはいはいはい。ありまして。
そうだったんですね。
はい。そうですね。今、なるほど。見えるかもしれないみたいな感じですかね。
はいはいはいはい。そうだったんだ。
そうなんですよ。
じゃあ、その、同じ髪型にするみたいですよ。
ああ、そうですか。じゃあ、それは結構大変ですよ。言っときます。多分ね、もうブリーチ4回ぐらいしないといけないと思うんで。
そうなんだ。
下手したら髪切れますからね。
なるほど。
すごいです
ね。まあ、その辺は、さきさんに、ご説明してもらえればと思いますけど。
細かに説明しておきますね。
はい。じゃあ、市島さん、本日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい。
はい、
市島さん、3回目ですかね。
ああ、そうですね。多分そうです。
はい。はい、いろいろありがとうございます。出ていただいて。はい。まあ、じゃあ、まずは、自己紹介からお願いいたします。
そうですね。じゃあ、ちょっと、はい、つまんでと言いますか。
はい。
まあ、物販は、もうすぐ、多分、今2月になったんですけど、来月、まあ、そろそろですね、10年、丸10年になります。
物販。はいはいはい。
というか、はい。で、ですね、まあ、自己紹介なんでしょうね。うん、最近は、あんまり仕事してないんですよ。
ああ、そうですか。
あんまりと言いますか、そうですね。まあちょっと、午前中ですね、特に。そんな感じで仕事をしてまして。
はいはいはい。
まあ、物販で独立した当初は結構やってたんですけど、一、うん、日中とかやっぱり皆さんそうです。
はいはいはい、はい。
で、今子供も生まれて朝がすごい早くなったんですよね。
はいはいはい。
で、今ちょっとまあ1歳8ヶ月ぐらいなんですけど、で、まあ、朝、子供より早く起きるので、
はいはいはい、
結構一人の時間大事じゃないですか。
大事大事。
はい、うん、他の家で仕事してますんで、
はいはいはい、
で、やっぱそこで、まあ、朝はやっぱり集中できるなっていうのがあって、
あ、はいはい、
なんかもう脳もクリアで、で、コーヒー飲むと僕、なんかカフェインにすごい敏感で、
まあ、
3秒ぐらいで目覚めるんですよ、飲んだら。
あ、そうなんですか。
ちょっと。
それは敏感ですね。
めっちゃ便利なんですけど、朝は。うん、一発で起きるんですけど、
はいはい、
その代わり、午後も1時以降とか飲めなくなっちゃうんですよ、コーヒーが。
はいはいはいはい。
あって。まあまあ、そんな。
あ、じゃあ午後飲んだらそれも効いちゃうんですか、ずっと。
そうですね、もう本当に2時以降とか飲んだら寝れなくなっちゃうんで。大変ですよ、結構。うかつに飲んじゃうと。
あ、そうなんだ。普通の缶コーヒーでもダメですか？
あ、危ないですね。
あ、そうなんだ。
ディカフェってあるじゃないですか。なんかカフェインレスとか。
はいはいはい。
あるのがあるんで、まあまあ、大丈夫なんですけど。なんとか、うまくやってます、そこは。
あー、なるほど。
まあ、それ飲んでこう仕事始めてって感じなん
で。はいはいはいはい。
大体今なんかもう結構スタッフに恵まれることができまして。
はいはいはい、はい。
僕結構昔、なんていうかですね、A 型なんですけど僕は。
はいはいはい。
結 構その A 型の人も多いというか、なんか自分でやりがちなんですね、職人気質っていうか。
ああ。
画像とかも全部自分で作ったりして。
うん、うん、なんか 納得いかないでしょ。
そうそうそうなんですよ。
でもわかるわ。
はい、うん。で、こう、なんか社長の人ってこうやたら大型が多いんですけど、すごい人にこう任せやすいっていうか。
ああ、俺も大型だ。
そうですよね。なんて言うんでしょう、大雑把でいいですよね、すごく。なんか、従って人を任せるとか、
はいはいはい、
そうじゃないですか、でも。
はいはいはい、
でもなんかそういうの、最初向いてなくて、
はいはいはい、
もうフリーソフトで画像とか作ってたんですよ。結構。フォトショップが使えなかったんで、最初全然。
ああ、そういう意味でね、フリーソフト。
そうです
ね、
はいはいはい。なんかこの、レイヤー機能とか、
はいはい、
ないフリーソフトなんですけど、結構使い勝手いいのがあって。
ああ、そうだったんだ。
あれなんか物販にもちょっと紹介したんですけど、フォトショップっていうのがあるんですよ。
はいはいはい。
で、なんかフリーの割には結構使い勝手良くて、
ギンプですか？
あ、違います。フォトスケープっていう名前。
フォトスケープ、はいはいはい。
で、なんかちょっと文字直す程度だったらそれで、未だに使ったりすることもあるんですけど、
はいはい、はい。
今スタッフに勧めてますけどね。
フォトスケープ、
はい、おすすめのソフトではあるんですけど、レイヤーとかやっぱすぐ終わるすぐの作業も、
うん、
いちいち保存して、なんか修正して、
うん、
ずっとやってて、
見
た目はちょっと結構綺麗に、フォトショップとかで、
うん、
ったような画像をものすごい時間やっちゃってたんですよね。うん、
はいはいはい。
で、大変な思いしてたっていう。
ああ
。でもちょっと。
こういうソフトで、もう自分で、はい、結構画像処理なんかもずっとやってたわけですね、一人で。
で、フォトショップ少し覚えたんですけど、
うん。
この辺からちょっとこれさすがになんかプロ任せた方が良くないかっていう話になってた
ん
ですね。
うん。
で、なんかもう、そこからはだんだん外注化っていうところで、
はいはいはい。
すごい苦手だったので、外注化が。だから結構、例えば、外注のやり方みたいな人に教わった時に、
うんうん、うん。
すっと入ってきたんですよ。
うん、うん。
なんか教わったままやろうみたいなので、組織化を始めて、
はいはいはいはい。
本格的にやったのは多分、2、3年前、2年前ぐらいですかね。
それはあれですか、誰かに教えてもらったんですか、そのやり方。
あ、そうですね、僕の場合今物販でね、ちょっと、さん前だった、ラジオでも、山田さんなんですけど、
はいはいはいはいはい。
この人やっぱすごくその辺上手いので。
うんうんうん。そうですね。
トレロの使い方っていうのを、あります。看板ツールっていう、こう、カードがいっぱいある、
うん。うんうん。
そういうのの講座やってて、で、教えてもらった、はい。なんで、もうそのまんま使ったという感じですね。
なるほど、なるほど。で、そこから外注化を一気に進めて。
あ、そうなんですよ。で、今ちょっと、まあ、企画だとか、
うん。
あと、なんか仕組みをチェックしたり、あと、うん、打ち合わせがもうすごい多いですかね、仕事で。まあ、打ち合わせっていうか飲み会みたいな。
打ち合わせという飲み会。
ちょっと境目があれですけど。
うん。
うん、なんですよ。
なるほど。
そんな風にしてまして。で、なんかさっきさんとも、
うん、
飲んだりしてるうちに、仲良くしていただくようになって、
うん。
なんか、しょっちゅう電話かかってくるっていう。
ああ、なんか、ねえ、言ってましたね、そういうこと。
そうなんですよ。
うんうんうんうん。
すごい面白い人なんで。
うん。
僕もすごく好きですけど。
うん。
まあ、すごい関西人ですよね、やっぱり。
はいはいはいはい。
まあ、こう、いろんなオチが必要だなって、ちょっと緊張するんですけど、その辺。
ああ、はいはいはい。
すごいなという、こう、笑いのレベルがやっぱ高いじゃないですか。向こうはでも寛容なんですけど、
うん。
するんですよ、若干。ここ大丈夫なのかな、関西的にはとか、
うん。
若干考えちゃいますね、たまに。
なるほど。
でも、すごいこう、なんか人を大事にしてくれる人で。
あ、そうですね。
そうですね、すごく。
うん。
ちょっとね、ラジオでも話してたかもしれないですけど、その辺。
うん。
はい。まあ、付き合っていくとすごくね、真面目な面があったりする人なので。
うんうんうんうんうん。
そうです
、ね。すごく教えたいっていう感じがね。
ありますよね。
ね、うん、うん。物販に世話になったので、お世話になったんで、はいはいはい、もう本当にお返しで、いろいろ教えたいですみたいなことをね、ラジオで何回も言ってましたからね。
あ、
うん、うん、うん、うん。
うん、すごく、面白い人ですね。
うんうんうん。
そう。
じゃあもう、さきさんとはもう、本当にマブダチですね。
あ、ですね。僕とは、ノリとか、まあ、面白いこと好きなんで、お互いに。
うん。
すごくそこは共通してるかなって思うんですけど、
うん。
実はでも、僕と結構真逆なとこがあって、
ほうほうほう。
なんかやっぱり理系の人だなって思うんですよ。
うん、うん。
思考の仕方とか、すごいこうシステマチックにやって、
はいはい。
ああ、すごいなって、そこまでできないなっていうのが僕はすごいいつも、すごいなって。
ああ、そうですか。
はい。僕なんかもう文系に全振りしてるような人間だったんで、感覚的なんですね、とっても。
でもその外注化でその部分は結構一島さんを意識してやるようになったん、は
い、あそう
じゃないんですか？
そうですね。はい。
うん、
やっぱり、というところは、
うん、はいはいはい。
苦手なとこをやってもらうようにしましたね。
うん。
うん。
うん、そうですよね。だんだんやっぱりこう、人を使っていくと、生産性を上げるとかね、効率を上げるとかってやっぱ意識、そっちに傾きますもんね。
そうですよね。
うん。せっかくこの人を、まあ、外注さんで使ってるんだから。
はい、はい。
ね。
あ、そうです。
生産性、まあ、仕事を振るのは当然なんでしょうけど。
はい、はい。
うん。もっとこう効率に、こう。
そうです。
いい仕事をさせたいって、やっぱ考えますもんね。
あ、ですね。
うん。生産性上げたいとかね。
朝やってるのはそう。うん、もうちょっとこうみんな働きやすいようにどうしたらなるかなっていう。
うん。
組化の、はい、チェックとかしてますね。
そうですよね。
はい、
うん。で、なんかこう問題あった時にすぐ対応できて、
うん。
ね、その人の問題解決してあげて、はい、で、またいい仕事をしてもらえればね。
あ、そうですね。
うん。
いやそうなんですよ。なんか、そんな中で、さきさん、が、ちょっと物販、うん、ウェビナーの最後の方で話されてたと思うんですけど、
うん、うん。
いいですね。確かあれですね。友達の、筋トレ仲間の林さんが、来れなくなっちゃった時あったんですね、
うん、
確か。
うん。
なんかコロナだったかなんかで、
うん、うん。
ウェビナー出るはずだったんですけど、来れなくて、
うん、うん、うん。
その時に、さっきさんと初めて出会ったんですよ、会場で。
うん。うん、
で、収録の最後のところで、なんか話されてて、
うんうん。
スマート物流の話。
ああ、スマート物流、はいはい、してましたね。
で、うち、結構特殊な方だと思うんですけど、
うん。
僕は家で仕事していて、
うん。
中国に事務所あるんですね。
はいはいはい。
で、まあ、そんな中でちょっと問題点とかいろいろ抱えてたので、
うん。
まあ、いろいろ相談してたんですよ。
はいはいはいはい。
で、まあ、結果的にもスマートさん使わせていただいてるんですけど、
うん。
実はそういう風になりまして、
うん、
まあ、物販でもまだそんなにそこまで使ってる人多くないのかなとかわかんないですけど、うん、はい、やってみて、
うん、
なんか気になる方とかもしいればですね、使ってる身から言うと、
うん、
もし気になってる人は絶対面談からやった方がいいなと思ったんですね。
はいはいはいはいはい。
今さっきさんがこうヒアリングしてくれてて、
あ、そうなんだ。
あ、そうなんですよ。
はいはい。
最初に、なんかこう、スマートさんの考えとして、
うんうん、
その、一番トップにいる松田さんっていらっしゃるんですけど、
うん、
松田さんともなんかお話しさせていただいたことあったんですけど、
うん、
やっぱりこう、さきさんもですけど、みんなこう、ウィンウィンで、循環になるようにっていうのをすごく考えてて、
うんうん、
多分そこがこう、物販ともすごく合ってるんじゃないかと思うんですけど、このコミュニティ。
うん、はいはい。
で、まあ、みんなでこう成長していけるっていうか、そういうのがすごく楽しいんですよねって、その
人
が言ったんですけど、
うん
う
ん、
うちもちょっと、まあ、特殊といえば特殊なので、
うんうん、
問題があって、例えば、中国人のスタッフいるんですけど、
うん、はいはいはい。
まあ、うちがこう、うん、お金を送る形なんですよね。
はい。
法人だったら多分大丈夫なんですけど、まあ、要は個人事業主なので、
はいはいはい。
ちょっと税金とか大丈夫っていう話してたんですよ。
ああ、なるほど、なるほど。
なんかその、収入とみなされてないかみたいなの。いや、なんかそれはもう大丈夫なんですよとか言うんですけど。
はいはいはい。
本当かなと思って。
はいはいはい。
まあ、女の子なんですけどね。その、
はいはい、
分かってないんじゃないかなと思っ 出たんですよ、前から。
はいはいはい、
本人がもう大丈夫だって言い切るんで、思ってたんですよね。
うん、
その、松田さんって方が、スマート、うん、やっぱりもう、物販、もう26年やってらっしゃるんで。
ああ、そうなんだ。
そうなんですよ。僕確か同い年なんですけど、
うんうんうん、
やっぱ全然違うんですよね。
やり方とか、
はい、
考え方がね、
うん。ほとんどのことに関して、その解決策っていうのを持ってるんですよ。
なるほど。
で、まあ、その話したときに、
うん
う
ん、
いやもう当然ダメですみたいな話をされてですね、そうですよね。
バッサリと。
そうですね。で、いや、なんとなくこっちも不安だったことが、
うん、
やっぱ中国のことすごく詳しいんですね、その、ビジネス始
め、
大学なんかですぐ留学したんですよ、中国に。
はいはいはい。
で、中国のことはめちゃくちゃ詳しいので、
うん、うん。
中国人だったらもうベストな方って感じなんですけど。もう中国事情もやっぱり詳しくて。
詳しくて。
まあ、すごいこう厳しくなってってるじゃないですか、いろんなことが。まあそこで、やっぱ国も変わりつつあるので、
うん、
これからね、やっぱりいろんなリスクがあるという風なことで、
うん、
今その、松田さんの方でスマートさんですね。
うんうん
う
ん、
そういった資金管理とかですね、そういった面も少し携わっていただいたりして。
あ、そうなんだ。
結構その、人によってカスタマイズしてくれるんですよ。
へぇー、あ、そうなんですか。
そうですね。なんでサービスとかの面でも、なんでその、さきさんがたっぷり時間かけてですね、今ヒアリングしてくれていると。お次第じゃないですか、やっぱり。その会社が良くなるってことは、その弱いとことか。
はいはいはいはいはい。
を、こう、まあ、サポートしてくれるっていうことですかね。
ああ。例えば、じゃあ、ゼロからじゃあ中国輸入やりたいっていう方にもアドバイスしてもらえる感じなんですか？
はいはい、あ、だと思います。やっぱその、物販って、一応その、コミュニティに入っている方だと思うので、
うん。
まあ、その物販で当然学べることっていうのは、学びたいと思うんですけど、
うん。うん、
その上で、その、なんでしょうね。やっぱり、輸出入というか、
うんうん。
主流のことですよね。
うんうんうん。
関しては、もうどうやったらうまくいくのかっていうのはすごい答えを持ってるので。
ね、結構、紐の部分ですからね、そこね。
いやそうですね。僕結構、知ったのは、コロナで結構止まったとかあったじゃないですか。
はいはいはいはい。
あの時一回も止めなかったっていうんですよ、瓶を。
ああ、そうなんだ。すごい。それすごくないですか？
やっぱ独自のルートがあって。
へえ。
これは強いなと思って、結構大変でしたからね、あの時。
いやいや、大変ですよね。普通に大変じゃないですか、あの時って。
大変で、うちも、その代行会社任せてないので、
うん。
まあ、いくらかはやっぱ策があるんですけど、他に比べたら。
うんうんうんうんうんうん。
まあ、カスタマイズできるんで、それでも大変でしたからね。
いやいや、結構あの時ね、大変でしたよ。
ですよね。
うん、大変だった。本当に、はい、じゃあエアービン使えなかったら、じゃあ、船やろうか、みたいなね。
あ、そうですね。
うん、船の方が逆に早いかもしれないとかね、いろいろやって。
なんか予測はできますけど。
うん。
やってみないとわかんないじゃないですか。
でも、日本に来たら来たで、なんかその税関の方で止まっちゃったりとか。
あー、はいはい。
あとか、上海で一回止まっちゃったりとか、大変でしたよ、あの時、本当に。
大変ですよね。
うん。やっぱり、一週間ぐらい、やっぱり長く、ねえ、ずれちゃったりとか、ザラでしたもんね、あの時ね。
そうですよね。
うん。
折り込み済みでと思ってますけど、凹みますよね。
そうそうそうそうそうそうそう。普段やってる人たちだって、結構大変でしたよ、もう。
でしたよね。
じゃあこっちでやろう、あっちでやろうとかってやりくりしながら、いや、なんかこっちの便は動いてるから、こっちでやろうとかね。
はいはいはい。
あ、でもそれ止めなかったんだ、すごいね。
すごいですよね。いや、そこもやっぱ魅力でしたよね。
ああ、そこはすごい。あ、そこは、絶賛ですね、じゃね。
ですね。
あ、そうですか。
本当に、なんか、松さんの、こう、なんていうんですかね。もう人間性あってこそのものかな。
まあ、確かに人間性もそうなんでしょうけど、でもそういう、なんていうんですかね。外部の組織を動かす、その、実行力ってすごいですね。
あ、すごいですね。やっぱり、本当にしっかり向き合ってらっしゃるっていう感じですよね。ねそこは。
ね、いや、いくら人がいいとか、その人間性できてる とか言っても、うん、はい、その他の会社を動かすってなかなか難しいじゃないですか、そこって。
いや、そうですね。やっぱりその相手に対してちゃんとメリット提供できないとっていうのもあります
し、ね、そういうところが交渉が上手なのかな、じゃあ。
ですよね。やっぱ魅力なんですよっていうバランスだなと思いますよ、僕も。
あ、そうですか。
そうですね。
じゃあもうそこからあれじゃないですか、市島さんも、まあ、もうここに任せる、ここ以外任せるとこないみたいな、もう思ったんじゃないですか、じゃあ。
あ、そうですね。やっぱりこう、本当にメインのっていうふうに考えてます。もう、検品とかはうちやってるんですけど、独自のやり方とか確立されてて、そういう面で任せてますね。
そうですよね。もうそうなると、高い安い、うんうん関係ないですもんね、そのね。
なんか結局、代行って、僕なんか10社ぐらい使ったことあるんですよ。結構マニアで。いろいろ試したんですよ。
なんか、なるほど。あ、そんなに使ったんですか、市島さん。
そうなんですね、結構。で、比較するのが好きで、やってると、うん、なんか値段とかあるじゃないですか。
うん。
料金表だとか。
うんうん。
なんか、でもそこよりも、その、トータルの利益が上がってるかどうかだと思うんですよね。
うん、そうなんだよね。
ですよね。見えないところが結構あると思って。
そうなんだよね。
はい。まあ、そこが文句らしいなっていう。
最初はやっぱり安いとこって探してたんですか？
ああ、でも、まあ、なんかあれですかね。ホームページとかでは安いから入るじゃないですか。
うん、入る、入る。
実際どうなんだろうと思って面談したりして。
はい、はい、はい。
まあ、最初
は
とりあえず使ってみて。
はい、はい、はい。
ああ、でもここそうでもないな、とか。やってみないとですよね。
ああ、10社ぐらいやってたんだ。すごいね。それはそれで。
そうですね。なんか、試しにちょっと一商品だけ任せてみるとか。
はいはいはいはい。
なんか噂では良さそうだったかとかあるじゃないですか。
あるあるあるある。
もう黎明期の頃とか本当にもう8年前、7年前とかの話ですけど。
まあ、その頃はもういろんなの出てまして、なんか代行業者多くなってました
ね。
そうです
よね。
ね、なんか、こんなこと言っちゃあれですけど、はい、なんか自分で中国輸入やって、代行業者の方が美味しそうだから代行業者やろうみたいな、ちょっと結構いましたもんね。
そうですよね、ありますし、
うんうんうんうん。中国行って代行業者やれば儲かるだろうみたいな、そんな感じで、やる方多かったですもんね、結構知り合いでも。まあその中でも結構こう、やってて、取り組んで、伸ばしてる方ももちろん いらっしゃいましたけど。
はいはいはい。
うん。でも今、代行業者どうなってんのかなっていうのもありますもん、だって。
ああ、そうですね。まあ、うん、やっぱ、あれですよね。生き残ってるとこは、人気のところは、その、うん、まあ問い合わせた、まあスマートさんとかもね、問い合わせた人はわかると思うんですけど、
うん、
やっぱ個々の課題に合わせて、こう、費用面とか、
うん、
そういった、まあサービス内容とかですね、いろいろ考えてくれて、うん、でそういうところはすごくいいですよね。
うん、
対応が早いとか、いろんな、
はいはいはいはい、
見えないところが。影響しますよね。
そうですよね。ねえ。ああ、なるほどね。はい、
そんな感じで今。
石島さんもいろんなとこ使ってたんだ、そうやって。
ありましたよね。
過去にその使ってて、ここやばいなっていう、名前は出さなくていいですけど。
ここやばいな。
こんなことやられたやばい代行業者ってありました？
いや、なんか、
うん。
悪気がないんですよ。その、社長
が、はいはいはい、
人が良かったりするんですけど、なんかこう、ビジネス面でどうなんだろうな、みたいなとこもあったりして、なんかそれやっぱみんなが言うんですよ、同じようなこと。
何？同じような
、まあ、同じようなことを言うんですよ、僕だけじゃなくて。
ああ、なるほど、なるほど。使った方がね。
はい。いい人なんですけど、はいはい、なんかその、やっぱ、経営が上手くなかったと言いますか、結局なんかその、離反、従業員の、が勝手にもうボイコットみたいになって業務自体が継続できなくなったとかそういうのあります。
ちゃんと給料払わなかったのかな、じゃあ。
いやー、なんかそうでもないんですよね。なんかその細かすぎたというか、
あー
はなんかちょっとあれの話ですけど、
うん、
値引きとかあるじゃないですか。
値引き、
従業員がその中抜きしてないかとか、チェックを厳しくやりすぎて、証拠を毎回お客さんに送らねばならないみたいな、とかね。
あー、なるほどね。中国人そういうの得意じゃないもんね。
そうですね。でも、大手でもなんかそういうことや、ちゃんとやって、管理したみたいな話は聞いたりしますけど、なんか、前とかほどほどにしてるかなって気がしますけど。
なるほどね。やっぱり、その、日本レベルに合わせたいということで、その、
いや、そうなんですよ。
ね、そこの社長は、そこを目指したんでしょうけどね。
そうですね。
なんか。でも、下が全然それについてこなかったっていうことですね、だね。
一人で行っちゃうとやっぱり危ないですよね。
危ないね。まあ、確かにね、日本レベルに合わせればね、独自のその、はい、なんて言うんでしょう。自社の売りにもなりますからね。
いやー、そうです。なんか、日本だけ考えてればいいじゃないですか、うん、その、国内ビジネスって。
うん、うん。
もうそうじゃないですもんね。
そうですよね。
スタッフが外国人ということはやっぱり、ダブル考慮
する。そうだよね。で、そこの、そうだよね。ほんだから人使うのって日本人も大変ですもん、だって。
ああ、まあそうですよね。
日本人同士でもいろいろあるのに。
はいはいはいはい。
まして国が変わったら、それありますよね。
ありますね。結構、うん、僕ももう今中国人のスタッフと5年ぐらいやってるんで。逆に気楽なとこありますけどね。
なんかああ、例えば
お互い外国人だから許されるみたいな。
あ、諦めちゃうみたいな。
ちょっと間違ってんだけど、まあいいかみたいな。
ああ、これ中国人だからいいかなみたいな。
気をつかないってのはすごいありますね。
ああ、なるほど。変にね。
そうなんですよ。
ああ。
日本語学科の卒業みたいな人なんで。
へえ。
まあ、日本好きなんですよ。
あ、それは良かったですね。
そうですね。いや、僕も外国人好きなんで結構。
うんうん。
だからなんか、お互いにいいんでしょうね。
なるほど。中国の方は何人ぐらい使ってるんですか、その事務所では。
でも、今は、メインは一人だけで、
うん。
一人か二人なんですよ、大体。
はいはいはい。
その人がもう組織してくれるので。
ああ、もうマネジメントまでやってくれるんだ。
あ、そうですね。検品スタッフ程度だったら、はい。同期は10人ぐらいにしたり。
はいはいはいはいはいはい、はい。
5人ぐらいやってますけどね。
あ、じゃあもうその、仕事量に応じてその方がマネジメントして、人を当てたり、
はい。
してくれるんだ。
そうなんですよね。
それはもう、いいですね。やりやすいですね。
なんか、昔全部自分でやってた頃からは想像できないぐらい、もうちょっと下がりになってきました。
もう頼りになる片腕ですね。
はい、そうなんですよ。そうですね。
本当にありがたい。それは、現地のその方は、
はい、
スマート物流さんとは全然絡みはじゃないんですか？
じゃないです。もううちで採用した人ですね、その
。ああ。
そうですね。僕もそうですし、
それはどうやって採用したんですか？
あ、
それがきっかけなんですか？
事務所を作るってなった時に。
はいはいはいはい、はい。
当時だいぶ前ですけど、友達と一緒に、事務所、最初ちょっと怖いから、二人で、まあ、やろうみたいな話になったんですよ。
うんうんうん、うん。
で、その時に、まあ、共同の事務所借りたんですよ、最初だけ。
うんうんうん。
で、そこでなんか採用してた人で、なんかちょっと僕が集まりすぎたからっていう話で、
うん、
僕が一人こう、面接して、
うん、
笑ったじゃないですけど。
うんうん。
はい、そこで採用したんですよね。
あ、その頃は現地に行って。
あ、まあ、あれどうだったかな、オンラインででも面接して。
あ、オンラインでやった。
はい。でもすぐ会いましたよ、その後は。
ああ、まだこんな規制もかかってない時ですもんね、だって。もちろん。
中国で一緒に働いたりしながら。
うん、はいはいはいはい。
そんな感じですね。
中国のどこですか？
あ、EU です。
あ、EU で。
はい。
頭
なんですけど。
はいはいはいはいはい。
安かったですよね、すごく。
そうだよね。いろんな商品あるからね、EU はね。
そうですね。
うん。
ちょっとすごい安かったんで。
うん。
毎年上がってますけどね。
今ね。
なかなか。はい。田舎でしたけどね。
あ、そう、じゃあ今、その EU にも事務所があるんですね。
あ、そうですね。
ちょ
っと、やっぱり、それだけだとっていうところになってきたので。なんかやっぱり日本語じゃないとどうしてもっていう、いろいろ、まあ国内の仕事とかに出てきて、
うん、うん。
あったので、 1年、2年前ぐらいから結構日本人の採用も力入れて、外注が、はい。で、この間ちょっと100円時給上げてみたんですよ。
はいはいはいはい。
で、そしたら結構すごい応募者の質が変わって、あ、そうだったんだって早く気づけばよかったなみたいなあったんで。
え、100円上げて時給いくらなんですか？
あ、でもあれですね、1100円ぐらいです。別にすごい高いってわけじゃないと思うんですけど。
うんうんうん、1000円と1100円と大違い。
そうです。リモートなんですよね。
はいはいはいはい。
なので、地方の人にとったら、例えば、
そうですね。
京都とかでも890円とかなんですよ、最低の賃金が。
福島も安いですよ、800円、そんなもんですよ。
あ、本当ですか？
うん、うん。
はいはい。なんで、まあ、めちゃくちゃ高いなって思ってくれる人がやっぱいるんですよ。
そうすると全国から来るわけだもんね。
ですね。それで、応募して今、すごい力になってくれてる人が、まあ、自分でも事業やってる社長さんなんですよ。
はい。
なんで、すごいですね。もう3時間ぐらい研修しただけで、もう他のスタッフとか勝手に教え出したりして、
はぁ、
なってますね。そうだね。もう起業家同士なんで、言いたいことがすごく勝手に分かってくれるというか。
理解早いですよね、そういう人はね。
全然違いますね。
ね、市島さんがやろうとイメージしてるものは、スッとこう入っていくんじゃないですか。はい、音声の途中なんですが、今日はこの辺で締めさせていただきたいと思います。この続きはまた来週お届けいたしますので、楽しみにお待ちください。それではありがとうございました。失礼します。